はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
今回も 3本でいいの？
3 本、
はい、あ、じゃあね、中編というか、
はい、
2本目になります
けど、性癖の話ですか？
全然いいっすよ。
いやいやいや、もういいっすけど。
ただもう一切本売れなくなりました、
ね、ものすごい売れ行きに関わってくると思います。
性癖の本かなって思っちゃう。
確かにそれは困りますよね。茨城の性癖図鑑
だってね、キッズでね、
はい、あ、そうだ、
これを書いてる人どんな人だろうって探した時に、
そうそう、
次に出てくるのこの配信になる。
多分この回ね、茨城の妖怪図鑑がサブタイトルに紛れ込んでる可能性もあるから、それは良くない。
検索した後に、ね、
性癖の背の字も出せない、
うん、ほら、主因って何ってなっちゃうから、やっぱり子供がそれダメだから。
あのね、僕とそれ思ったのは、実は前早瀬さんにオカルト構想でチラッと言ったんですけど、都市ボーイズさんもね、早瀬さんもこの間岡山凱旋イベントしてました、はいはい、僕も地元のイベント出てたんですよ。茨城の自分の住んでる筑西市っていうところでやったんですけど、そう、地元のお祭りみたいなイベントで、僕が出る前は同じ地元出身のお笑い芸人の G たかしさん、モノマネとかって、ね、G たかしさんのモノマネお笑いショー、
うん、
盛り上がりました、うん、さあ続いては中田武史先生のユーマ解説コーナーですっていう、この、
うん、何そのなんかごっちゃ混ぜな感じ、
う
ん、
田舎が作ったイベントって感じで。
ちょっとね、うん、構成がね、だいぶ雑な感じですけど、
だってイベントのタイトル、うん、これまあ合併してるから今一緒になってるんですけど、合併前下館市っていうとこだったんですよ。そこでやってたんで、はい、下館ビンビン物語っていうイベントだった、
はい、
出演オファーも下館ビンビン物語に出演していただけませんかっていう。
何やるか全然見えないですけどね。
これだけ田舎のイベントっぽいじゃないですか。すごい。
そうなんですか。いや、田舎ってこんな感じなんですか。
ロクトプラスワンではないですよ、こんな。
いや、まあ、そうですよ、ちょっとね。全然わかんないもんね。
そうなんですよ。で、やっぱ聞いたら、もうほとんどは歌とダンスなんですよ。
うん、ああ、そうなん
やっぱりね、やれることってそういうことなんだと思うんですよね。
まあ、お祭りの中の、その、なんていうんですか、か、ね、ステージを作ってっていうことですか。
そうです。下館ビンビン物語をもう朝10時ぐらいから夜の7時ぐらいまでのロングなイベントで、で、出店とかも出てて、
屋台も、
そうそう、お祭りなんですよ。
僕らで、
そうそう、
僕らもだって歌とダンスがメインでしたもん。
そうそう
そう。歌とダンスってまあ、誰でも一応見れるじゃないですか。
まあね、うん、エンタメの一番分かりやすいやつですね、うん、まあまあ、
僕らは全然ね、僕らの県の市はちょっと特殊なので、
はい、
歌とダンスは全く興味ない
から、そんな県あるんですか。
全く盛り上がらない。ここまで見向きもされねえもん、うん、あるんだって思って、
ガン無視してました。
じゃあ岡山でインド映画上映したら、
でも絶対ガン無視じゃないですか。
誰も見ないです。
ガン無視じゃないですか。
そう
な、みんなホルモンうどん食ってました。無視して
まあ、ホルモンうどんはうまいけど、
そうそう、無視してましたね。
下館ビンビン物語は基本歌とダンスで、で、その間にお笑いライブとか来て、で、お笑いも、まあ、モノマネって一番盛り上がるじゃないですか、
営業。まあね、本当にみんな楽しめるものの一個ですよね。
こういう万人が楽しめるイベントの後にユーマの解説っていうのは、すごい怖かったんですよね。
それはもう単純に中澤さんが地元の人だからってオファーなんですね。
多分ね、あんま見たことないけど、ウィキペディアとかで昔見たら地元出身の有名人一覧みたいなの一応名前入ってるんですよ。
あ、確かに。あ、完全にそれだね。
だと思います。今は消えてるかもしれないけど、確か一時期あったんで、それで多分声かかったのかもしれないですけど、でもやっぱり、ね、客数、だからロフトプラスワンとか、まあ、ゴールデン街劇場とかでやるときはなんとなくお客さんの反応も読めるんですけど、そういうところでユーマの話するっていうのは全然読めないから怖くて。
今までなかったんですか、むしろそういう。
昔ね、なぜか愛知でいいのかな、犬山市で、ユーマトークショーやったことあるんですよ。でこれは本当僕にとっては悲しい思い出というか、
誰でもある、一個ある。
いや、でもね、もう本当申し訳なくなっちゃって、僕的には楽しかったんですよ。呼んでいただ
いて、
まあ遠方からね、呼んでいただいて、交通費と宿泊費、プラスギャラも出してもらって、ありがたいなと思って、やっぱり僕もね、できれば東京以外でもイベントいっぱいやりたいんですよ。
は
あ、で、ツイッターとかでもよくうちのとこでもやってくださいよと、はあ、鳥取とか沖縄の人からよかったらやってくださいって来るし、はあ、やりたい気持ちは山々なんだけど、はあ、やっぱりオファーもかかんないし、
まあね、
じゃあ
自分
自
費で行くの
かっていうのもちょっと ね、難しいっていうのがあって、なかなかやっぱできないから、 それは声かけていただいてありがたかったんですけど、うん、結局愛知まで行ってお客が3人だったんですよね。
うわ
で、
それはね、
うん、なんかお金出してくれた向こうにも申し訳ないし、そう、ね、この3人しか呼べないやつのために何万も出したのかと思ってすごい申し訳なく、
長田さん別に悪くないんだけどね、うん、もうその時点ではね、でもまあ、うん、申し訳ない気持ちになっちゃいますよね。
だやっぱそういうね、やっぱ地方でオカルトの話をすることに対してやっぱトラウマがあったんで、割とそれ以来、まあ大阪とか、大阪でも全然ね都会だから、ね、大阪京都とかではやってたけど、やっぱり茨城の、まあ、しかも水戸ですらないから、うん、あのこの畜生っていうのはだから、そのどこだろう、下妻物語ってあったじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
あれですごいバカにされてたじゃないですか、土井永、うん、あの畜生の人間はわざわざ下妻に行って遊びに行ってた人たちなんで、僕らからすれば下妻はちょっと上なんですよ自分の住んでる町
は。早瀬も似たようなねこと言ってますよ、
わかるわかる、
そう、だからあの東京からすれば下妻なんてのも土井永ってバカにされるところだけど、まあね、我々からすればわざわざ車使って遊びに行くところだから、うん、そういうところでオカルトのトークするっていうのはやっぱちょっと
挑戦的なプログラム、
うん、まあ、そういう意味で言うと犬山よりも全然田舎なんで恐怖しかなかったんで大丈夫かなと思ったら、
人は来ますよね、祭りだから
結構いたんですよ、ね、で実際始まってもその前のお笑いライブで人集まってたから、人いたけど、この人らがユーマの話興味あるかなと思ってちょっと怖かったんですけど、まあ案の定ちょっとまあ微妙な空気の人と、まあ、終わった後に、実はライブ終わった後に結構、特に子供が寄ってきて面白かったって言ってくれたから、
ちょっと泣けるじゃ
ん。まあそうです。救われて、やってる最中はこれやべえなと思ったけど、終わった後のリアクション見る限りだと、意外と喜んでたのかな。
でも普通にさ、聞き込んでただけなんでしょうね。
そうでしょうね。まあだから反応のね、仕方がわかんないっていうのもあるでしょうし、
ね、まあ、まあお笑いじゃないからね、笑いながら聞く。そうそう、でもその時に思ったね、すごい子供が多かったんですよ、
うん、
だからやっぱり子供を裏切っちゃいけないなっていうのをね、うん、ちょっと今思い出して性癖な話してる場合じゃないなっていうのを、うん、そうです
ね、やめてください、本
当 T シャツにサインとかしましたもん
ね。あーすごい、
T シャツにしてくださいとか言って、うん、あとなんかその去年の年末のたけしさんの番組のことをすごい細かく言ってくる小学生がいて、
小学生、
小学生ですよ、多分小学 4,5 年生ぐらいだと思いますけど、うん、でなん一回見ただけでよくそんな覚えてんねって言ったら、いや毎年その番組録画して何回も見てる子供らしくて、
嬉しいっすね、
完全に第二の中澤じゃないですか、
それは怖いですよねこういうね、だからこういう子供がいるんだなと思って、やっぱり、
いました、ちゃんと君を貼るなよって、
いや言わないですよ、買ってもいいんじゃないですか
お前にはやらせねえぞ
っていや全然
やら
ないぞ、いややってほしいですよって、もう第二第三の紙を貼り付けてるオカルト研究が出てきてほしい、出てきてほしいですよ、全然全然僕だけなの、
中澤リスペクトならいいんすよね、うん、それは、うん、じゃあ
いや100歩譲って僕をリスペクトしてなくても噛みつけてるオカルト研究が出てきたら、
いやそれはただのおかしい人
です、いやいやいや
年上嫌ですよね、もう今更
いやいや全然いいですよ、全然いい
それは嫌だね、
全然いいですよ、明日から山口さんが画用紙かぶってても僕は全然、
それこそね馬琴さんぐらいの年齢いった人が急にやってきたら嫌でしょう、
馬琴、まあ、さんは個人的理由で NG ですけど、まあ、でも、ね、まあ、ね、まあまあでも別にいいですよ、基本は
それは意外、うん、
そこは別に
俺結構真似されるの嫌なのかな
と、あ、いや全然思ってないです、ね、あ、ただ一個不安なのはね、最近ね、小田急線にね、うん、なんかたまにね、そう最近
偽物いるってね、そうあるよね、そうだ、それでしょ、
もう何回か見たこと
あります、僕ね、中澤武と動く待ち合わせ場所でエゴサーチしてる人で、うん、明らかに僕身に覚えのないところで目撃されてて怖っと思ってたら、この間誰かが写真上げてて、あのね、やっぱ全身に髪つけてて、頭にも髪かぶってる人が、うん、おじさんが小田急線にどうも出没してるらしくて、それは怖いなと思います、うん、だってこの人が犯罪やったら僕がやったと疑われちゃうから、
ね、人間ね、似てる人3人はいるって言いますから、
そうそうそうそう、そういう意味じゃねえ
だもう1人いるわけですからね、どっかに
作れるからす
ごい、でも2人だから怖いんで、何
作れるな、
何十人もいたら疑われない
ですから、ね、そうですね、
なんかみんな
森を隠すには画用紙で隠せみたいな、
だからこれ聞いてる方はどんどん噛みつけていただきたいなとは思うんですけど、ね、
やめてください、犯罪する予定じゃないですか、
いやいやいや、そういうことじゃないですけど、
木を隠すならね、
木を隠す
何で森隠しちゃうんだよめちゃくちゃ難しいよ。
そうそうそう。でもあれですよ、そういうイベントとかやってたら結構子供も今でも妖怪見てる人とかいて、
うん、
だからそういう情報もいっぱいもらったんで、そう、茨城の妖怪図鑑って、そう、それもちょっと悩んだんですけど、あの歴史上の妖怪だけじゃなくてちょっと現代妖怪も入れたかったんです、
はいはいはい、あ、ね、あの増えてますね、
そうそうそう、だから例えばまあ 実はね、人面犬っているじゃないですか。うん、まあ、これも諸説あるんですけど、人面犬って茨城発祥の妖怪とも言われて
るんです。なん
かそれ聞いたことありますね。うん、まあ、筑波ですね。筑波の、まあ、遺伝子操作で作られたみたいな。
ね、ええー。
だからやっぱりそう人面犬出身の地なんで、やっぱその茨城のね。
出身って言うさね。
そうでした。筑波で作られてるんですから。まあ、だからやっぱりそこはやっぱり現代妖怪も入れないわけにはいかないだろうと思って、うん、まあ、もう伝わってる現代妖怪もそうですけど、新しく取材して入ってきた。うん、だから未だにどこの本にも紹介されてない現代妖怪も、ちらほらと。
あ、すごい。
来てると思いますよ。
興味ある、
うん。すごいですね。そういうのも入ってたらね。う
ん、あのね、水戸でね、悪魔の足跡が発見されてるんですよ。
うん、なんかね、海外でそんなありましたね、
う
ん
う
ん、
そうそう
悪魔の
足跡。ある紹介の中でね。
悪魔の足跡なんじゃないかっていう仮説を、うん、都市伝説研究家の早瀬康弘氏が唱えていたっていうのが、
うん、あ、そうだ、お前言ってたな、うん、そんな。
茨城の妖怪図鑑に書いてあったんですよ。書いてあったんですか。
事後報告じゃないですか、
ね、
やっぱね、なんかね、安心しますよね。僕の仮説も本の中にやっぱちょっと書くけど、はい、人の仮説を書くときってなんであんな安心感が。
ないからそれそうだよ。
やっぱ自分の分析
言ってたんだもんって言えるもん。
都市伝説研究家の早瀬康弘氏によるとっていうのがね、この本の中に3箇所ぐらいね。
ああ、いいな。
責任逃れパート。
責任逃れパート。
一番の怖い話の受ける滝沢家ですよね。
そうそう
ね。なるほどね。
これはこの本、やっぱ僕の説じゃないっていうのはね。
まあそこはしっかり書いておいた方がいい
じゃないって言って
ますよ。僕は知らない。僕はそうは思わないけど。
あくまでも。
僕の説じゃないわ。
こういうこと言ってる人もいるよって入れてたんで。あれを、
そ
うそうそう。
基人紹介じゃないか。
そうね。
でもこう、だから今でも茨城はね、妖怪がどんどん続出してるというか、うん、あのね、昔、ムーとかでも活躍してる並木慎一郎さんが、うん、
はい、
あ、8年前ぐらいですかね、最近年になって妖怪見た人の目撃談をまとめた本出してるんですよ、うん、だから今でも妖怪の目撃って多いらしくて、僕が好きなのは並木慎一郎さんって野球チーム作ってるらしいんですよ、うん、少年野球、でその少年野球や、
はい、
監督をやってるのかな、でその野球チームの男の子が電車に乗ってたら、うん、明らかにぬらりひょんが乗ってたらしいんですよ。
明らかに。
これでも、並木慎一郎さんが監督の野球チームの証言なんで、まあ、これはリアリティがありますよ。
その子はね、だからもう、慣れ親しんでる子で、
やっぱ、並木さんからは ね、野球以外のことも教わってるだろうから。うん、で、明らかにぬらりひょんだから気になって。
ぬらりひょん、
明らかだったらしいですよ。本読んでもそれ以上のこと書いてないです。明らかにぬらりひょんだったんですよ。
はいはい、
で、見てたら、どこで降りんのかなって子供見てたら、ぬらりひょん渋谷に降りて。
うん、
結構大都会
に。人が集まるところに。ね、
そう、うん。意外とあの辺妖怪の目撃多くて、うん、これは僕が仕入れた情報ですけど、うん、下北沢の、あれどこでしたっけ、リバティでしたっけ、
空間お笑いライブ。
あ、リバティ知ってますよ、うん。あそこ妖怪出没地域なんですよ。
え、リバティ自体中、
リバティの中に、リバティの中に有名ですよ。
え、
何か出るか知ってますか。岸本さんも知ってる妖怪ですよ、うん、
俺が知ってる妖怪、
メジャー妖怪です。妖怪マニア以外でも知ってる妖怪があんなところにいるんですよ。
一旦モメントか、
あ、でもそのクラスで、リバティにはね、塗り壁が出るんです
よ。
いやいやいや、
これ本当です、
本当です、
これ本当ですよ。
俺のイメージしてる塗り壁でいいんですか。
あ、あの塗り壁
です。でかいやつで。
そうです。水木先生が描いてる方の塗り壁。はい、
の塗り壁が出るの、はい、
うん、
どこに？
リバティ。
リバティ。リバティだっつってんだろ。
見てるよ、俺。リバティ何回か言ってるよ。
いるんだよ、
いるんですよ。
見たことねえよ、
そんな。いるんだよ、つって。
これね、説得力あるなと思ったのは、うん、僕はね、そういう話聞くと大体疑うんですけど、そうそうそう、最初はね。
そうでしょうね。
でもこの話を、リバティに塗り壁出るって話、林さんから聞いたんでしたっけ？
僕が。
そう。
一番信用でき
ない。いやいや、実は、
そんなもん。
実は僕も別ルートから、下北沢の塗り壁の目撃な聞いてたんですよ。
俺見ろ。
いや、それは、こいつがその人に言っただけじゃないですか。
いやいやいや、
俺は人から聞いた話ですもん。
あ、そうなの、う
ん、
僕は居酒屋で、隣のテーブルのお姉ちゃんから聞いたんですよ。
何それ。
いや、僕らがね、ずっとオカルトの話してたら、隣のテーブルの全く水知らずのお姉ちゃんが急に話入ってきて、うん、私の家に塗り壁出るのよって言ってきて。
いや、超怖え、その女。超怖えわ、その。
なんかその人の2階建てのアパートに住んでるらしいんですけど、うん、階段上がろうとすると、たまに透明な壁みたいなのが急に現れて上行けなくなるらしいんですよ。
ほら。
どう見ても塗り壁。
透明な壁なんだ。
まあ半透明っていうかな。まあまあまあ。 薄い。
あの、妨害されると
。妨害されて上行けない
と思う。塗り壁そんな感じしたもんね。
そうです、そうです。
妨害するもんね。
そうです、そうです。
ああ、ほんとだ。
だから、下北沢で塗り壁って話が被るから、二つリンクしちゃうと、これは一気にリアリティが。
お前の言ってるのは何なの？
俺は、なんで邪魔すんの？芸人さんが、ネタ合わせしようと思って、空間アリバティの近くの、まあ、路地探してたんですよ。なんかできるとこ行こうか、言って。二人歩いてたら、二人ともが、尻ついたんですよ。パターンって。転んじゃったんですよ。えってなって。今壁なかったっつって目の前に、で二人ともが転んじゃったんですよ、同じタイミングで。塗り壁なんですよ、
二、うん、人ともですからね、
二人ともですからね。
じゃあその見えない壁みたいな、
何もないところですよ、見たら何もないんですよ、でパーン当たって、えっと思って恐る恐るこう手伸ばしても何もない、うん、え何今のみたいなったっていう話があるんですよ。
岸本さんももう8割信じてる顔、
いやもうあの10割
信じてる、
意外と信じるな、
ちょろいですね今
も。俺もまだ6割だな。
え、まだ6割、
お前が6割って言うんじゃねえ。
その子10割信じてる。
そうなんだ、
はいはい、でも塗り壁はねあれなんですよ、由緒正しいね、あの水木しげる先生ご自身御体が目撃してる妖怪の一体なんで、実はね水木先生は生涯に何体か妖怪実際に見てるんですよ、そのうちの一体が塗り壁 でこれあの戦時中に、あのラバウルで、まあ、米兵の人から逃げてる最中に塗り壁に遭遇してるんですよ、ぶつかってるんです、ジャングルで。
へ
で、その塗り壁がいなくなった後に行くと、その先崖になってたんですよ。
うん、
だから塗り壁は水木先生を助けてくれ
た。あるんですよ。ちゃんと、いろんなとこ書いてますから、水木先生。
へ
そうそう、塗り壁の話。
で、戦時中の話いっぱいあるけど、塗り壁以外の妖怪の話はしてないんで、急にそこだけ嘘をつくとは思えないですね。もし嘘つくんなら、もう2、3体。
確かに、まぶすよね。
そう、入れてもいいと思うんで。
海外で見たんです。
そう。
はい。
いるんですよ。
何いっぱいの塗り壁って、その
世界中にいる
んです、全国展開してんの。
これはね、水木先生の説なんですけど、妖怪戦隊説っていうのがあって、どの国に、実はね、これどっかの島の原住民の人に会った時に水木先生が自分の描いた妖怪図鑑を見せたんですよ。そしたら水木先生は日本の妖怪の絵なんですけど、どこの島の島民の人に見せても、この妖怪は知ってるみたいなリアクション取るんです。
へ
ぇー。どこの世界にもおそらく同じようなものがいっぱいいて、人によってはこれをカッパっていうし、別の国は違う名前で呼んでるっていう。だから多分塗り壁も多分世界中にいるんじゃないかっていうのは水木先生の。
気がつきました。
うん、
どっちが言おうって目アイコンタクトだったんですよ。妖怪戦隊説っていうのを、俺言おうと思ったら、高田さんが言ったから、あ、もうこれは言うぞって思ってやめましたもん。
言いたかったんですよね。すいません、林さん。
絶対言うと思って、高
田さんが。林さんが妖怪戦隊説言いたかったの取っちゃいましたね。
絶対言うと思ったから、僕は控えました。言わないと言おうかなと思ったけど、言うなって思った口動いたから、やりました、やりました。
なんでそれを入れてきたの、今。
え、だから、
お前も言いたかった
んだ。いや、そんぐらい、要はその、有名な話で知っておいてほしいから。
まあでも、こういうことやってて思うのは、まあ、多分、この3人の中では、岸本さんが、妖怪に関してはですよ、一番普通なんですよね、多分。感覚としてはね、妖怪戦隊説とか一般常識じゃないんですよね、
世間ではね。
だからこれ気をつけないといけないんでね、妖怪図鑑書きながらもうついね皆さんご存知の体で書いちゃいそうになるのもいっぱいいたんで、
中澤さん結構ね多いから詳しいとか詳しいのが多いから、
みんな知ってるもんだと思っちゃうから、
結構ねで反応ないと、え、なんでっていうことになっちゃうからね、
知らんのみたいな。
そうそうそう、
気をあのね、妖怪で言うと、だから水木先生が見た妖怪で僕は、まあ、水木先生じゃないな、水木先生の娘さんが見た妖怪で、これも僕の、林さんも知ってる話だと思いますけど、はい、実は水木先生、人生において一時期、妖怪なんていないんじゃないかって悩んだことが
あ
って、
ああ、それ聞いたことありますね。う
ん、自分、幻覚を見てるだけじゃないかとか、妖怪なんて本当はいないんじゃないか
って、
で、スランプに陥っちゃってたんですよ。そう、もう妖怪描けないと、こんな。妖怪なんて嘘だと思っちゃって。で、本当に悩んでた時期が80年代だったかな。まあ70年代後半かそのくらいにあったんですけど、その時期にですね、水木しげる先生の次女の悦子さんがですね、修学旅行に行ったんです。そしたら修学旅行の旅館で、障子中に目玉が張り付いてるのを、悦子さん目撃して。
なんかそれなんかよく見ますね、その。
有名妖怪。
うんうん、
えつこさんが お父ちゃんこんなん見たんだけどって言ったら、
うん、
茂先生もう大喜び、
そう、
それは黙々レンジャーってなって、やっぱり妖怪はいたのかってなって復活したんですよ。
娘に救われたんだ。
あ、そう、黙々、
そう、なんか見たことあるね、これ、俺も。 知ってる知ってる。
水木 DNA はやっぱりあの娘にも受け継がれてるのか、普通の人はなかなか妖怪見れないから、
ね、そうそう、娘が気遣ったのかね、わかんないですけど。
であのタートルカンパニーに一応所属してるあの村信之さんも遠い親戚なんですもんね、うん、水木
信之さんね、
あの人は UFO 呼べるし、
そうそうそうそう、
だから
オカルト家系、
あの地はちょっとね、うん、
すごいっすよ、
すごいんですよ、
う
ん、あの岸本さんも見ていただいた緊急検証ザムービーって
映画
って
あ
るん
ですか、
あれで映画の中でほぼスルーされてるんですけど、うん、あのミスネスコ情報みたいにいっぱい出てくるんですか、あん中に、
ね、
映画の中でスルーされてたんですけど、うん、ミスネスコは南極で、あの宇宙、あ、南極で恐竜を飼ってる宇宙人に目撃されてるみたいな情報が実はあったんですよ、
恐竜を飼ってる
宇宙人にミスネスコが目撃されてるっていう、もうとんがらがった情報が、
めちゃくちゃ、うん、ねじれてますね情報が。
これは村信之さんにね、うん、ミスネスコの絵を見せて、宇宙人ミスネスコのこと知ってるやついますかって聞いたら、分かりました、ちょっとコンタクトしてみますって、うん、村さんがその場で宇宙人に通信してくれたんですよ、うん、そしたら南極にいる宇宙人がミスネスコ会ったことありますって言ってくれて、
う
ん、
これで違うだろ、
え、
リアクション本当は違う、
これでミスネスコのリアリティがさらに上がったなと思って、
いやいやいや、
素晴らしい、
本当に見たいこと言ってんだぞ別に
それはお前があるってことだから俺はもう今、
いや、俺が今まで会った 7,8 年間の岸本さんだったらそんなへーって言うわけじゃないからいいんだぞ別に言ったって、
いやいや全然、いや中澤さん、うん、やっぱすごいね、うん、その村さんにすぐコンタクト取ってもらってるから、それも確実
ね、そう、やっぱり宇宙人情報ですからね、
誰にスカルトしてんだよ
いや、まあ図鑑書いてるから偉、
ね、いから、ね、偉い先生だから
夢壊しちゃいけない。
ただそのくだりは、あの、あ、そう、茨城の妖怪図鑑にね、実はミスネスコも入れてるんですけど、
それはやめた方がよかった、ね、
なんでですか、いやほら霞ヶ浦もネスコだからもうってことは茨城にも、
それはちょっと、まあ、そうか、
霞ヶ浦もネスコだから、
めちゃくちゃにもほどがある気がしなくもないですけど、
ね、でもミスネスコって現代妖怪ですよ多分、
うん、あ、そうなんですか、
さっき
中澤さん以外言ってる人いるんですかその説、
僕以外いないですよ、
あ、いないですか、うん、
だからこれは残念ながら都市伝説研究家の早瀬康弘氏によるとか入れられなかった
んですよね、
僕は、
まあ、うん、ね、本人から聞いた話はありますけどね、本人談は聞いてますけど、
さっき言ったあの山口さんの最近出してる妖怪図鑑でも猫人間まで言ってるんだけど、台風人間はね頑固として入れてくれないから茨城の妖怪図鑑に入れてやりましたよ台風人間、
あらマッチポンプもいいところ、
いやいやいやいやいやいやいや、
それはちょっとやりすぎ
だ、いやいやいや、そしたら多分ね、僕がバラエティ番組とかで台風人間紹介してるの見たことないんですよ、あの絵を描いてる方が、うん、あ、今回ね4人絵描いてる人いるんですよ、
はいはい、
やっぱ全部になるべく全部の妖怪に絵をつけて、絵と写真かな、うんうん、つけてるんですけど、
分担でやってるんですね、はい、
で台風人間の絵を描いてくれた方は多分その僕が持ってる台風人間の写真とかも見たことないと思うんですよ、
うん、
結構ねこの本だけで台風人間知ったらちょっと怖いのかなと思うな、シリアスな台風人間のイラストが出てきたんで、
こうしてるんだよ指を、
いやいやいや
作ってるみたいな、
それ怖くないでしょそいつ
一番イカれてるやつだけどサイコパス、
確かにね、
だからあのこうやって妖怪ってのはどんどん
形
作られていく
の、ね、あのねイラスト、中澤さんのイラストのあの、うん、
はい、
なんていうんですか、おたふくじゃないですか、ま
あまあ、
なん
ていうか、あの福
笑いみたいな ね、 あれはあれでいいと思いますけど、うん、それをじゃあちょっと変わった形になってると
、ね、あの絵も多分知らずに描いてると思うんで
それダメじゃないですか、
うん、いやでもね、いいでもね妖怪ってね、そういうもんなんですよ、妖怪、
うう、
妖怪っていうのは伝言ゲームみたいなとこがあって、うん、あの僕が、あの僕の描いた台風人間はあれ想像図ですから、
あ、そっか、うん、そっか、
写真じゃないから、そう、あれは僕があの写真を見て台風人間の前世はこれなんじゃないかって想像図だから、
ね、
今回僕の文章を読んだ絵師の方が台風人間を怖く描いてくれたんで、
情報を、うん、ので自分のイメージで描いたってこと、ね、
そう、
あ、なるほど、ね、
こうやって妖怪の形が作られてるのは非常にまた現代の妖怪神話ができてきて、だから鬼太郎は無理でもいつか台風人間が妖怪ウォッチぐらいは紛れ込んでくれたらいいなっていう、ね、希望をね、
でも使いやすいと思いますけどね、ぶっちゃけキャラクターとしては、
うん、学校行きたくないとかね、
うん、そうそうそう、
全然使えると思うけどな、
猫人間より使い道あると思うんですよ、
だって猫人間
はね、猫人間はもうすでに猫娘とかいるから、うん、もうスターになれないですよ
ね、猫はね、もうあの、うん、競合が多いから、そこ戦っちゃいけないですよね。
台風人間には頑張ってほしいとか、ミスネスコは多分どんな頑張っても妖怪ウォッチ出れなさそうだから。
うん、そうですね。
そうですね。
妖怪のね。
うん。だから台風人間はちょっと今回の妖怪図鑑初登場ですよ。 山口さんがどんなにお願いしても、あの、ユーマ図鑑とかあの人いっぱい出してるじゃないですか。うん、僕何回もお願いしてるんですよ。
打診してるんですか、毎回。
僕ね、毎回、なんで、だって、はっきり言って、こう、早さんは分かってくれると思うんですけど、うん、台風人間よりも、まあ、台風人間よりもって言ったら、まあ、台風人間と変わらないぐらい、リアリティないやついっぱい載せてますよ、うん、はっきり言って。うん、これ載せるんなら台風人間も載せてもええやろっていう思うの、うん、結構拾ってますよね、
も
ち
ろん。普通の人間の視点ってありますよ。
いや、それもう、なん
か、普通の人間の視点ってありますよ。あれ普通の人間じゃんって時ありますよ。
それ、なん
だろう。ただ、なんか、だから、普通のなんかユーマスカの中に、普通になんか兵隊さん乗ってる時ありますよ。
なんだそれ、
うん、っていう時に。
めちゃくちゃじゃん、なんて。
なんかあの、スプリングヒルジャックっていうのがいますよ。で、あれとかはなんかちょっとちゃんと、もうこうであるっていうのがあるんですよ、山口先生の中で。
うん、
で、
ね、
その、オチで、普通の、あの、まあ、こういう、兵器があって、こういうのであるって言ってるから、ユーマンとか、怪人もしてダメなんですよ。
そうだよね。
言ってるからもう。
自分でそれで言ってるんでしょ。
そうそうそう。言われてるけど、違いますって言われてるから、じゃあ入れてもいいんじゃないと思いますよ。
それ入れるぐらいなら台風人間も。で、僕ね、山口さん何度も言ってるんですよ。別に台風人間を本の中で肯定的に扱わなくてもいいと。それは山口さんの作家性もあるから。
さっきのね、あの、中澤さんが早瀬ってや、おかしいやつが書いてるスタイルでいいわけ
ですよ。ね、別にそういう。まあでも、あなたの感想
です。でも僕それでもいいですよ。あの、中沢というおかしなやつが主張してるっていう文章でもいいから、山口さんのユーマ図鑑に載せてほしいんだけどね。
として認めてほしいってこと
です、ね。意地でも載せないんですよ、あの人。おかしい
ね。なんだろうね。なんかのプライドか。
なんかね、台風人間は絶対載せたくないって言うから、もうしょうがないから自分のに載せるしかなかったんですよね。載せてくれないから。
一個強くなりましたよね。その本に載ってるって言えるじゃないですか。そうです。
でも図鑑に載ってるんですよって言えるから。
図鑑に載ってるんですよ
って言えるから。これ見てくださいよって言ったら、中沢だけだからちょっとあれです
しかもね、実はこの本あれなんですよ。監修山口敏太郎って書いてあるんですよ。
ええー、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあいいっすね。
認めてるじゃないです
か。だから、山口さんは嫌だろうけど、監修したことになっちゃってるんで。
なっちゃってるんです、ね。
だから、今後山口さん台風人間否定的なこと言ったら、山口さん監修してるやつに載ってますよってもう言えるんで、ね。
あなたの監修が、ちゃんと行き届いてないんじゃないですかって言えばいいわけ
です。でも行き届いてないんですけど。行き届いてないから載ってるだけなんですけど、もうでもそれはね、山口さんもそこに名前載っちゃってるんで、もう公認妖怪だなと思って。
いやー、なんかうまいことやりましたね。
やりたい放題やって。やっぱ現代妖怪ページってね、伝承妖怪って比べるとちょっと心的には楽ですよね、精神的には。
まあそう
っ
すよね。
やっぱり最近の情報だから、うん、昔の文献とかってやっぱ何が正解か分かんないのもあるし、
あと量もね結構いろいろあったりしますからね、そうなると。
ただまあ一応ね、これはまあ妖怪ファン、大体の妖怪ファンはそういう人が多いと思うんですけど、バランスで言うと古典妖怪の方が多くないと落ち着かないっていうのが、あの、妖怪を、
本として。
そうですね。やっぱ妖怪図鑑買った時に現代妖怪の方がページ数多いとなんか居心地悪いっていうのは僕も妖怪ファンとして思うから。
あるんだそれ。
僕は、はやさんどうですか？
わかりますわかります。
ですよね。
俺そっちの方がお得かなって思っちゃう。
ああ、でもその、お得かどうかで言うとあれですけど、図鑑とかで言ったらば、その昔のやつがたくさん載っといてほしいです、僕は。
なんかでも、現代妖怪図鑑みたいな言い方ならいいんですけど、妖怪ってやっぱ、昔のものってイメージがあるので。
好きすぎると逆に、いや、これ押さえてねえんだとかって思っちゃったりするかもしれない。なん
か確かに動物図鑑でも、ライオンが入ってないとか気持ち悪いかもね。
そうそうそう。
ああ、そういうことかな。
だからどうしてもね、その、実はね、あの、都市伝説的な現代妖怪もすごい集まってきたんですよ。あの、ツイッターとかで茨城の妖怪の話知ってる人いますかって言ったら、すごい来て。
すごいですね、それ。
まあでもちょっと怖かったのが、あの、妖怪いっぱい、茨城の妖怪いっぱい会ったことあるんですっていう人から連絡来て、まあそれはありがたいんですよ。僕も情報いっぱいいただけるから。その、文章終わった後に、友達になりませんか？たまに電話くださいって書いてあったんですよ。こ怖くないですか、ちょっと。
いやいやいや、でも中澤さんぐらいしかいないじゃないですか、その。
でも電話嫌じゃない、
理解してくれ
そうな人が。いやいや、その、初対面ですか、面識もない人から、いきなり友達になってくださいは、ちょっとね、
妖怪いっぱい見てる。
妖怪いっぱい見てるっていう情報。でも妖怪いっぱい見てる人とのやっぱ縁は切りたくないから、すごい情報量だったんですよ。あの、ほとんどカットしましたけど、その人ね、茨城の現代妖怪ね、20体ぐらい知ってるんですよ。しかも僕全部聞いたことないやつ。
完全それ創作じゃないんですか？
その人しか見たことないとかじゃなくて。
その人と、その人のお父さんと、親戚の誰かが見たっていう。
なんとでもできる。
家系でね、おかしい。
全部家系で。
なんとでもできる。
大変な家系で。ね、
これはだから、ちょっとだけ採用しましたね。
あ、でもいい、いい、
いい。あ、でも、ちゃんと、
一体だけかな。
取ったんですね、じゃあ。
一体だけ。いや、電話はしてないです。
あ、電話してないんだ。
そこは、そこは無視して返事しました。了解情報のとこだけくれて。
なんか悪い感じ聞こえるな、それ。
いや、やっぱり、一回会わないと、怖い、怖い、怖い。
怖いっすよね、でも確かに。
いや、こういう仕事してて言うのもあれなんだけど、やっぱオカルト畑の人ってちょっとほんとやばい人多いから、
確かに。
一回は会わないとやっぱね、こっちもね、あとは文章のやり取りを、でもいいんですけど、ある程度やって、安心できた時に初めて友達になりましょうですよね。その、初対面でいきなり友達になりましょうはちょっと怖いですよね。
そうですね。
まあでも本当にその人いろんな妖怪情報をくれたし、他にもいろんな人から、私も妖怪の話持ってますとか結構あったんで、本当は茨城の現代妖怪だけでも一冊作ろうと思えば作れるぐらいの量は。
作ったらいいんじゃないですか、その後。このね、回が、この本がね、いいっていう状況だったらね。マジですぐ続編でできるんじゃないですか、それ。ストックしといて。
まあでも、これ聞いてる方で、その、茨城の妖怪なんて、茨城に全然自分行かないし、興味ないよっていう人もいるかもしれないですけど、実は、この本は、ご当地妖怪図鑑の一冊目なんですよ。
あ、シリーズものなんですね。そうそうそう。
要は、あやさんも岡山の怖い話とか出してたじゃないですか。あのシリーズ、あれもシリーズだったじゃないですか。はい、各都道府県
の。都道府県ね。
あれの流れで各都道府県の妖怪図鑑を出したらどうかっていう企画が持ち上がって、それの第一発目として茨城が手を挙げたっていう。
なんで茨城だったんですか、
それ。オカルトの聖地だから、オカルトの聖地だからじゃないですか。
かなり盛り上がってますから、今。
まあ、盛り上げてるやつは、ごく一名。
そうそうそうそう。
去年の年末、たけしさんの番組で茨城ユーマファイルやって、つい最近も平成ジャンプの人たちに、茨城はユーマの聖地ですって言ったら、
言い切ったんす、
平成ジャンプの山田くんはうなずいてましたよ。あれね、平成ジャンプね、山田さんだけ、ユーマ大好きなんですよ。
すごいっすから
。ええー、そうなんだ。
めちゃめちゃ詳しい
っ
すから
。それはね、現場始まる前からディレクターさんに聞いてるんですけど、山田さんはユーマとかそういうの大好きなんで、食いついてくると思いますって、事前に聞いてたんですよ。
じゃあ、本当に素で好きなんですね。
好きみたいですね。
勉強とかじゃなくて。
まあ、本当に好きみたいです。だから、山田さんのファンの女性はみんなユーマとか好きになることで、
じゃあもう中身そこっすよ。
どういうことです
か、そこ取り込めば、もう一気に、ジャニーズのファンめっちゃ来ますよ、
ね、え、来ます、それで、
うん、いや山田くんのね、そのなんかユーマとのつながりうまくやったらもう、
山田くん来ないですよ。
そう、山田さんは来ないんですよ、
山田くん来ますよ。
いや来ない、いやそこまではファンじゃないですね。ゴールデン街劇場にユーマライブ見に来るほどのファンではないですね。多分ちょっと本とかテレビで見てる、
オカルトーカーズに入れちゃえばいいのにと思って、今
オカルトーカーズに山田さんが入った場合は、まあゴールデン街劇場ではできないですよ。ドームででき
るん
ですよ。
キャラ被るから俺抜けられるじゃん。
キャラ被ってる。キャラ被ってんか。
お前とんがった目で書かれるんだよ。被ってねえんだよ、何も。
まあでも多分茨城がそういう風に、まあ、ごく一人のせいで、ちょっとオカルトアピールめっちゃしてたから、茨城なら行けるって多分。
踏んだんすかね。
だから茨城から始まったのかなっていう気は。
逆に他が続くか心配ですけどね、そうなると。
あ、でもね、僕今回調べてって思ったのは、茨城の妖怪図鑑ですよって言って作業してて資料とか漁ってても、結局他の県の知らない妖怪の情報も一緒に入ってきますよね。だから、ああ、どこにも妖怪ってすごいあんだなって今回一冊作業してて、分かりました。もちろん茨城の妖怪図鑑の中では使ってないですけど、
じゃあもう茨城以外で何か書けって言われてはもう中澤さんも書ける感じ、
あでもねそれはね結構茨城の妖怪図鑑作るの大変だったのは、その結局ネットとかその辺で手に入る情報だけで作って利たくはなかったんですよ。
はいはい、
てか多分それだと一冊分の妖怪さすがに集まらないっていうのもあるんで、結局茨城県の結構いろんな図書館とか回って、その地元の歴史資料とか、そこでしか閲覧できないやつとかを引っ張ってきたんですよ。ていうかそうしないと、まあ一冊は無理ですね、やっぱり。だから、仮にですね、その、鳥取の妖怪図鑑とか作ろうとしたら、はいはい、鳥取中の図書館とか役場を回んなきゃ、
あ、そっかそっか。
ちょっとそれは、多分、その、
カロリーがね、なかなかですね、それ。
何十万部売れる本だったらそれやってもいいですけど、絶対そんな売れないから、ちょっと縁、
そっか、そういうことね。
茨城は、まあ、しかも僕実感があるから、ね、そこベースキャンプにできたから、今後続いていくときは多分各都道府県の妖怪強い。だから、早さんは岡山の妖怪図鑑ですよね、やると。でも、岸本さん東京じゃないですか。
そうだね。
これね。
うん。
いや、
そうだね。
だとね、多分ね、東京の妖怪図鑑売れないんですよ。出しても。
なんかでも、そうそう、東京ってあんま魅力ないですね。そう、妖怪で言うなら。
いや、 あのね、妖怪は多いんですよ。やっぱ江戸だから。江戸はやっぱ妖怪すごい多いんですけど、あの、結局ね、田舎もんって、自分の地方が話題にされてると嬉しくなっちゃうんですよ。
なんか地方の方が、
そうそう。
合いますよ、妖怪と、なんとなく、イメージ。
東京も妖怪の話自体は多いんだけど、多分東京の妖怪図鑑って出されても、東京の人は手伸ばさない
と、いちいち。
だって東京なんていろんなものに相手にされてるから、そう。だからさっきも言った、
ね、
そうそう、東京は妖怪の面白いとこいっぱいあるんだけど、そうそう、
この前で首漁に探し行きましたから、う
ん、あ、じゃあ東京でも別に作れるのは作れるんだ。
数で言うと下手すりゃ茨城より全然多いんじゃないですか、うん、妖怪の話は。
江戸の話たくさんありますもんね。
あります、あります。だから作るのはそんな難しくないと思うけど、買う人が東京だ、ね、もし東京で作るんならそれこそ中野の妖怪図鑑とかそこまで絞った方がいいかもしれないですよね。
なるほどね。
ただまあ中野で一冊作れるかどうかさすがに分かんないですけど、そうだから
確かにそのなんかね、都道府県でどんどん出してった時に東京やっぱ魅力あんまり感じない気がしちゃうもんね。
さっきちょっと言った下妻物語とかもあるじゃないですか。あれも普通は若い人用の映画じゃないですか。あれって茨城だともう子供からお年寄りまでみんな行ってました。やっぱ茨城があのみんなが知ってる下妻舞台の映画なんて見に行くしかねえっぺなみたいな感じでおばあちゃんとかも行ってたから、やっぱその辺はね地方じゃない
と。この間もね、だって埼玉のやつとかも、
ああ飛んで埼玉ね、
すげえ人気だったし、
確かに。だからああいう
地方書を出した方がいいんですかね。
地方、まあそうですね。だから僕らはやっぱり東京に憧れて上京してきたから東京にコンプレックスがあるんですけど、やっぱもうもう所詮田舎もんだから、もうこうなったら田舎のメリットを使うしか。だってうちの親父とかひどかったんですよ。あのさすがに最近はもうないと思うんですけど、僕が高校生ぐらいの時に地元で殺人事件が起きたんですよ。
はい。
で、まあ自分の町の名前が新聞に載ってるじゃないですか。
はいはい、
うちの町の名前が載ってるって切り抜いて額に入れてたんですよ。
い
や、殺人事件だと思って。でも自分の、
いいことじゃなくてもいいんすね、も
う。自分の地元がニュースになってるってことがすごいことだと思っちゃったんですよね。あの頃は。
そうならないから。
でも悲しいかな、その後殺人事件が地元で何回か起きたんで、もう、スクラッパーしなく
て。慣れちゃった、
ええ。でも最初に起きた時は地元がニュースになってるぞ、みたいな。いや、悪いニュースなのにと思ったけど。でも田舎だから
でしょうね。でももう出るってこと自体がもう相当レアケースってことですね、う
ん、やっぱ相手にしてほしいんでしょうね。だから茨城の隣栃木あるじゃないですか、
うん、
栃木の蔦屋に行くと、まあさすがに最近はそうじゃないと思うんですけど、ある時期まではあのお笑いコーナー行くとダウンタウンさんの DVD よりも U 字工事さんの DVD の方が多かったっすからね。U 字工事コーナーって、まあ、そもそもそんなソフトないから同じやつがずらっと並んですけど、うん、ビジュアルバムの30倍ぐらい U 字工事さんの単独 DVD が置いてありましたから。
ほんま同じようなね、髪型の時ありましたけどね。そうそう
まあ確かに。いや、でもやっぱり地元のスターっていうのが、これやっぱり田舎じゃないと成立しないですよね。
そんなにね、みんなそんな地元愛強いのかなってよく思っちゃうんですよね、うん、俺なんかから
すると。やっぱそれは東京住んでるからですよ、ね、やっぱ僕は東京が本当に羨ましかった、その子供の頃、あの東京にまあこれはもちろんね、あの偏見も込みなんですけど、小学生の時思ってたのは、俺東京に生まれていたら中1ぐらいでスターになってると思ってます小学生東京にさえいれば
場所が悪い。
そのメリットがあれば全然違ったと、う
ん、やっぱり子供心に子供の方が世間チヤホヤするっていうの分かってたんですよ、
うんうん、
大人になったらチヤホヤされないのも分かってたから、うん、東京で変わったことしてればすぐに注目されると子供心は思ってて、やっぱ茨城で ね変わったことしててもただバカにされるだけだから
やっぱみんなそこはあるんですね。うん、
ありますね。
東京でさえすれば、ちょっとなんか起こるんじゃないかっていうのは。
海外の感覚ですもん、僕はもう東京が。
ああ、でも岡山ぐらい離れるとそうですね、うん。茨城だとまだ若干近いから。
うん、まあでもそうですね、うん。俺がこの地元、はい、地元行った時、海外でしたもんね。
ああ、岡山。
スラムでしたもん、完全なの。
誰がスラム
だよ。岡山って行ったことあるかどうかもわかんないんだよな。
本当にまあ、うちは田舎です。びっくりするぐらい。うん、
信号はありますか？
ないっすね。あ、
でも、
それはなかなかだ。
すっげー行ってみて分かったんですけど、はい、やっぱりその妖怪が好きになるとか、
はい、
あの、土壌がめちゃくちゃありましたね。
あ、どういうことですか？
その、もう真っ暗だったりとか、 あともう道とかも、うん、なんか常に出そうな感じなんですよ。
あ
でそういう意味ではそこでその育つと、
うん、
イマジネーションがこう育つっていうのは絶対あるなと思って、うんねう
ん、まあ僕だけでしたけどね
まあそうか、まあ、全員がそうなるわけで、
まあ、
だからそういう人がたまに生まれやすい環境っていうのはね、
うん、
でもだからその話にリアリティが出る、
うん、確かに
ここなら出そうって思えるもん、ね、ちょっと、うん、
だから僕もやっぱユーマ探検とかしてると、まあ、茨城も田舎だ、まあ、茨城でもいろんな場所ありますけど自分の住んでる町は田舎だと思ってたし本当田舎ですけど、うん、想像を超える田舎っていうのは日本中にはやっぱりいっぱいあるっていうのは探検してると本当に、うん、
あります
さっきも言いましたけどその信号あるかって聞いたのも、うん、あの土の子の目撃が日本でトップクラスにある東白川村っていうとこ行くと信号が村に1個しかないんですよ、
はいはい、
で大体道をどうやって行けばいいんですかっていうとみんな目印にこうやってこう行くと信号があるからそこを目印にっていう信号ぐらいしか目印になるようなもん
ね、
う
ん、そんな言われたらちょっと不安になりますもんね、うん、いや信号がいっぱいあるじゃんって普通思う
も
ん、
ね
うん、
1個しかないんで、うん、だから基本的にはそこを中心にみんな道案内をするみたいな文化があったりとか、うん
はい、
あと昔広島にあのヒバゴンっていう獣人のユーマを探しに行った時に失敗したの、ね、やっぱあの東京に住んでると感覚麻痺するんですけどあの地元現場に着いて地元近くに着いたらなんか飯食おうと思ってたんですよ、
うん、
でそれで車で行ったんですけど夜7時ぐらいにその火番号が出る火場さんの近く着いたんですけど、うん、もう完全な闇なんですよ夜7時になったらどこも空いてなくて
7時で闇
だから夕飯は結局食えないっていう結論になっちゃってだからちゃんと食ってから行かないといけなかったんだ火番号探しに行くときはと思って
7時に闇っていう感覚はねやっぱないっすよね、
うん、うちのだから出身の村は食べ物屋も一軒もないですし、うん、あと信号もないですし何もないですよ
ああじゃあ、じゃあ火番号が出るところよりやばいわけじゃないですか、
うん、そうっすねうちの村ないっすね
えオカゴン出ますか
オカゴン
え何村何村の名前教えてください
うああその言っちゃダメ
だ。あダメなんだ。じゃあ
本当にちっちゃいエリアなんで、もうすぐバレるんですよ。
じゃあオカゴンにしておきましょう。通称
オカゴン。ツヤゴンとか。
ツヤゴンね。ツヤマシだからね。
やっぱね、でもユーマの話が伝って結局そういうとこなんだなと思いましたよね。
そうそう
そう。いやだから本当にね、行ってみて分かったその、ちょっと信じられる環境。
やっぱ東京でね。まあもちろんまあただ妖怪って。ユーマと違うのは、うん、やっぱりその江戸に妖怪が多かったっていうのもそうで、うん、必ずしももののけ姫みたいに山奥にいるもんじゃなくて、うん、意外と人の生活と密着してるのが妖怪でもあるんですけどね、うん、だから東京には東京の妖怪がいるんですけどね、
うん、
だから、
うんまあ、そっか、うん、さっきもそれこそ障子に目とか
ね、そうそうそう
そうだね、うん、家の中
だ
もんね
だから、うん、そこはね多分そのユーマとはちょっと違いなのかなとは思いますけどね、うんうん、
なるほどねちょっとすごい勉強になりますね、
は
い、
あ本当ですか
中澤さんのその妖怪の情報は、
まあ、この勉強何に生かすかは、
まあまあそうですね、
妖怪図鑑を作る人の勉強、
ねはいはいはい、
まあ、ね、でもみんな作ってほしいですね、うん、これを機にみんなで妖怪図鑑を、ね、
なんかあるんですか、うん、その妖怪っていうもの自体がもっと広まっていって、うん行けばいいみたいな気持ちはもう常にあるんですか。
ああでもそうですね。やっぱりみんな妖怪とか好きになってくれたら嬉しいなっていうのは。だから僕は結局その世間がね、例えば今度オリンピックとかも来るわけじゃないですか。でもやっぱ分かんないわけですよ。オリンピックのこととかは。
なんか
いや会話に入っていけなくなるわけですよ。
ああ中澤さん自体がね。
だからやっぱり僕がみんなと会話しやすくなる世の中に。なってほしいから、
うん、なるほど自分の住みやすい世界に妖怪が必要だと
そうそうそううんだからやっぱり みんなが妖怪のこと喋るような世の中になったら生きやすいから ね
相当人気者になれますよ僕ら
ね確かにね、うん、そうだわ
でもそれは僕も昔近いこと経験しててあの中学生の時に僕本当友達全然いなかったたんですけど、
その話多いなもうずっと人気なかった時の話が出てくる。
妖怪好きな人みんな友達
いやそんなことないですけど、ね、そんなことはないけど、水木しげる先生はガキ大将ですから、
そう
水木先生はオタクでありガキ大将っていうすごいね両面を持ってた人なんで、でも僕は中学生の時に友達がほとんどいなくて、その時なんか学校の授業でなんか幼稚園に行って子供たちと触れ合うみたいななんか何の授業か分かんないけどあったんですよ。
道徳とか
道徳だったのかな。
でもありますよね、ありそう
田舎は。
で学校では全然人気なかったんだけど僕一番人気だったんですよ幼稚園児からは。
なんで
いや多分幼稚園児が大好きなウルトラマンとかに超詳しいからじゃないですか、あの子供がなんとかって書いてるとみんなわかんないんですよ。僕は知ってる上にそれの情報をさらにプラスで教えたんです。そいつはね実は2代目でねとか言うと子供たちに尊敬されて、キラキラ、ね、その時にもうね中学校通うのやめてここ通いたいって、ほんま幼稚園に通いたいって
本気で保育士になるぐらいの
思いも、やっぱりだからね、そうですね、僕、まあ自分勝手な話ですけど、やっぱり自分が生きやすい世の中になるためにはね、やっぱりもっとみんな妖怪に関心を持ってくれた方がね、いいなと思うんで。
ね、特に、ね、あなたたちはね、生きにくい世の中をじゃやってきてるわけだからね。
だってオカルトの番組さ、2人でやってる時にさ、打ち合わせとかあるじゃないですか。今日何してたのって言われて、あ、今日首レオに探してましたって言ったらすげえ惹かれてさ。
首レオに探してたんですか？
首レオに探して
た。そんな楽しそうな番組やってるんですか？
いや、僕一人でやってて。
あ、一人で
今日朝何やってたんですかって言われて、軽装で行ってたから、いつもでっかいリュックだから。
あ、それプライベートでやってたってことか。
そうそう、プライベートでやってて、わけわかんなくって言ってることが。
別に、
あなたがタピオカ買いに行ってるのと同じみたいな感じですよね。
だから普通に、いや、どこにも出すとかじゃなくて、普通に、見に行っただけですけど、まあね、って言ったら、そっか。
で、今日フットサルやってきましたぐらいの、そんなの
に、そのくらい。
どういうことですか？フットサルって何ですかみたいな。
何が残ってるんですか？そこにって言われて、いや、食い違いもんっていうの残ってますけど、は
ぁ。何のメリットがあってみたいなね。そういうこと
で、
ね、
石垣残ってますよって言って。
うん。
おぉ、そっか。
確かにね、僕もこの間。
勝手に配属になっちゃうから、あれは。
びっくりしたんですけど、この間かかったあるオカルト番組で、ユーマ特集で呼ばれてて、まあ当然僕に声かかったんで、で、いろいろ企画会議も僕ちょっと顔出しさせてもらって、で、できた台本。それは企画会員から入りました。これ珍しいですけどね。したら一応仮台本みたいなの送られてきたら、僕が一切提案してなかったんですけど、急に途中に UFO の話が入ってたんですよ。でも、ユーマ特集なんですよ、テーマは。で、一応ね、電話でスタッフさんに、ディレクターさんに、こう UFO の話入ってるんですけど、これはなんかどういう狙いがあったんでしょうかって聞いたら、スタッフさんがちょっと首かしげた感じで、すいません、自分ちょっとやっぱそういうこと専門、かとかじゃないのでよくわからないんですが、 UFO ってユーマと違うんですかみたいなことを言われて、
そのレベルなんですか。まあ、それはそのレベルは別に、
でもそれ
好きとかじゃねえと思うけど、
そう、ウィキペディア見ればそういうことだから、ユーマの番組やるならウィキぐらい見てくれよとはちょっと
調べるの放棄するだけ
ですからね。そうね、それはちょっと失礼かな、どっちかって、
怠惰、ただの、
でも確かにやっぱりね、そのテレビ番組作る人は大変だと思うのは。まあだからお二人はね、放送作家やってるから、興味ないジャンルの番組一応やってるわけじゃないですか。
むしろそっちの方が多いですからね。
多いです、多いです
。それすごいと思います。僕だから、茨城の妖怪図鑑は作れるけど、例えば、なんだろう、茨城のサッカーボール図鑑とかは作れないですもん。
なんだそれ。
いや、まあ、何の需要があるの？具体例が出てこない。
びっくりしました。さっきのフットサルに引っ張られてる
んですか、確かに。ね、茨城強いけど、サッカー、鹿島とか。
そう、鹿
島。サッカーボール図鑑はいらない。
サッカーボール図鑑は普通に難しいか作るの。
見ることもできないし。
放棄しますよ、そんな
の。茨城のスポーツ図鑑とか作れる
なんだそれ。
下手だな、例えが。
妖怪以外興味ないじゃん。
下手だな。
いや、自分の知らないジャンルの例も出すのが難しいですよね。
妖怪以外興味ないんだ。
茨城のドラマロケ地図鑑とか。
ああ、いいですね。まあ、それいいですね。
やっぱり、できないから、そういう意味で言うとテレビ番組作って、僕はそんなイライラしないんですよ。逆に同情しちゃうというか、こんな、僕に、だからそのスタッフさんにとってのユーマっていうのは僕にとっての野球みたいなもんなのかなと思うと、テレビのスタッフさんとか大変だなってむしろ同情しちゃうんですけど、
でも中澤さんもだからね、一郎役者としてね、認識してたっていうぐらいです
から、役者とは思ってないですよ。一応誤解で、動いてる一郎は古畑でしか見たことないっていうだけで、野球選手だったら知ってましたよ。いや、じゃあ、これ岸本さんに言っときたかったんですよ。僕、林さんとオカルト構想って番組やってるじゃないですか。そこでもその話ちょっとしたんですよ。したら、オカルトコースのリスナーで、私も一郎は古畑でしか見たことないって人いたんですよ。つまり名乗り出てないだけで、一郎は古畑でしか知らないっていうのは多分日本に2万人ぐらいいますね。いや、だってオカルト構想のリスナーなんて人類のかなりごく少数じゃないですか、人類全体から。
日本でね。
その中にサンプルがいたっていうことは、日本全国見たら2万人は一郎古畑でしか見てないですよ。
一郎身長どれぐらいか知ってます？
一郎の
生で見たこと多分ないという思うから。
一郎の身。
あ、イメージで？
イメージで。
田村正和さんが何メートルかによりますよね。
何メートル？
いや、何メートル
って
書い
てある。そうやって。
いや、田村さんと並んでた時から。でもまあ、 そんなでかくないですよね、うん、多分1メートル70から80の間ぐらいじゃないですか普通に、う
ん、1メートル80あるんですよ。
おお、
実はでかいんですよね一郎
って。そうね、野球選手はそうよね、
みんな大きいからちょっとちっちゃく見
えますね。でもね田村正和もでかいから並んだ時にね、そうだから大きさ感が伝わなかったですね。やっぱ
田村正和の身長知ってる人にする質問じゃなかった
ね。1メートルなんていうのもユーマっぽいもんね、言い方がね。一郎
も何メートルって
言ってたからね、何メートルとか言ってるの。
いやそれはちょっと
3メートルぐらいあるやつ。
それはおかしかったですね確かにね。だからやっぱねいろいろ、
まあね、だから人によってすごいその常識って思ってるものは全然違うってことだね。まあ本当に
だからちょっとね、でも妖怪が常識じゃない人にもぜひね買っていただいて、でこれが売れたらあなたの都道府県の妖怪図鑑も出るので、ぜひ、ね、自分の県の妖怪図鑑が出るためにもね、うん、茨城興味ない人
その努力するかなみんな。
いやこれ不安なんですよ、
そのために茨城。
あのね茨城の怖い話はある程度売れるの分かるんですけど、うん、妖怪図鑑ってまたちょっと違うじゃないですか。
そうね、怖い話は確かにあんま関係ないかもね、うん、そういう意味では。
だから僕個人的には面白い本作れた自信あるけど、これが売れるかどうか正直不安なんで、ぜひ応援
を。大一発ですからね。
そう、うん、でこれが売れなかったら多分終わりますから ね、ご当地妖怪図鑑も。
茨城のみ
責任
県で
責任
なんてだよ、
責任
超なります
よ、責任重要だから、やっぱトップバッターとしては ね、ちょっとこいつ頑張ってほしいのでね、うん、ちょっと応援だと思って ね、ぜひ都市皆のリスナーの皆さんもね、
ぜひぜひ、
ぜひ早さんの写真も一枚載ってるんで、
いや本当に
そんなすり寄り方あります。あと絶対関係ないですよ売り上げに。そうい
やでも都市ボーイズファンが6人ぐらいは買ってくれると僕は
6人ぐらいは、
ね、見てますよ僕
は。大体顔浮かぶわ、
そしたら。そうですね、
顔ね、
ぜひ応援よろしくお願いします、ね、
はい、
はい、
ということでね、はい、まあじゃあまたね、はい、妖怪図鑑の、はい、買ってっていう締めになっちゃいます。
すいません、
まあま
あまあ、3本目ではもう本の宣伝しません。
い
や
ら
しいんで、
まあ、全然してもいいですけどね、
はい、
ということなんで、この時にはもう販売されてる、
あもうされてますね多分、されてるのか、
だよ、
されてるか微妙なとこ
な、
あ
ないです。
じゃあ販売
22なんで、
発売直前なんでね、は
いはい、じゃあねもうぜひ予約していただいて今のうちによ
ろしくお願いします。
もうねなくなるかもしれないんでね、はい、書店から。
そうですそうです、
ね、
今話題沸
騰、今から
話題沸騰、
予約していただいて、
岡部凛ちゃんにも読んでほしいですね。
ちょっとわかんないです
チーム8の茨城
全然知らない、
全然ピンとこないん
で誰と思って、
また妖怪出してきたかと思っちゃって、
うん、そっちも知ってるんですよ。
そう
です、一郎はわかんないけど、そっちはちょっと知ってる、ね、野球選手はわかんないけどね、
わかりました。ということでじゃあぜひ皆さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。